ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月15日、鳥取県米子市の米子コンベンションセンターにおいて、政府拉致問題対策本部、鳥取県米子市、日南町、大山町、伯耆町等の共催により、拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子を開催しました。この集いでは主催者挨拶等のほか、拉致被害者ご家族、そして北朝鮮による拉致の可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者のご家族の訴えが行われ、拉致被害者松本京子さんの兄の松本はじめさん、特定失踪者古市瑞子さんの弟の古市史郎さん、特定失踪者上田英二さんの兄の上田敦則さんがご登壇されました。本日は登壇されたご家族の挨拶をご紹介します。まず拉致被害者松本京子さんの兄の松本はじめさんの挨拶をお聞きください。
皆さんこんにちは、松本でございます。今日も大勢の方にご声援をいただいております。本当にありがとうございます。今年で46年長い月日が経ちました。私も年を取ってきました。あと何年この運動ができるのか分かりませんけども、何としてでも助け出さなくてはいけません。助けてやってこそ身内の者としての務めが終わるんではないかというふうに思っております。大きな場所、小さな場所、いろんなところで講演をさせていただき、そして皆さんから知った激励もいただき、優しい言葉もいただき、みんな私にくださるような言葉でございます。今日も大勢の方のお力と温かいご声援で背中を押され、今日一日を無駄にしないように、明日一日を無駄にしないように、一生懸命生きていこうと、そのように思っております。まだまだ戦いは続きます。これからが勝負になるかも分かりません。一日たりとも無駄にせず、一分一秒を大事にして生きていきたい。帰りを一日一日と待つこともまた私どもの試練なのかも分かりません。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
続いて特定失踪者古市瑞子さんの弟の古市史郎さんのメッセージをお聞きください。古市さんはその日発声がしづらいとのことで、司会が代読しました。
日南町の古市です。本日はこの集会にたくさんのご参加ありがとうございます。 平井堅知事様をはじめご来賓の方々からお言葉をいただきありがとうございます。さて、私の姉が米子の市から姿を消してから間もなく46年目の11月14日がやってきます。姉も93歳の高齢の身となり、食料事情も良くない北の地で日本に帰れる日を待ちながら命の危機との生活と思われます。姿が見えなくなってからの46年、46年は本当に長いですね。私の母も106歳まで頑張りましたが、帰りましたとの声を耳にすることなく10年ほど前に亡くなりました。本当に無念です。2002年、蓮池さんら5人が手を振って笑顔でタラップを降りられた映像を見て涙しました。すべての被害者があのようにすぐ帰ってこられると期待していました。ですがその後何の進展もなく月日が流れました。私たち家族は待ちきれません。拉致は解決済みとする北朝鮮、条件をつけてでも早く交渉できる方法を見つけ出し、外国の支援を受けてでも一日も早く解決していただきたいと思います。一日でも早くあの光景が訪れますよう待ち望んでいます。多くの市民県民の皆さん、その日が訪れるまでご支援を続けていただくよう心からお願い申し上げます。
最後に、特定失踪者上田英二さんの兄の上田敦則さんのメッセージを紹介します。
皆さんこんにちは。紹介に預かりました上田でございます。本日は国民の集いにたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また日頃から関係者の皆様をはじめたくさんの皆様の拉致被害者の早期解決に向けての活動、本当にありがとうございます。私の弟英二は今ありましたように1969年の11月4日東京の下宿先のおばちゃんに京都に行ってくると言って出たきり54年になります。その間3件ほど情報がありましたけど、どれも弟とは違っておりました。そして父も母も弟のことを本当に心配しながらおりましたけど、二人とも亡くなってしまいました。私もだいぶ年を取りまして来年で77歳になります。できるだけ元気なうちに会いたいという思いは被害者の家族の皆さんも一緒だと思います。どうか一日でも早く皆さんがこの日本の地を踏めるように引き続きご協力のほどよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月26日に韓国の釜山で日中韓、日本中国韓国の三国の外相会談が開催をされました。日本からは上川外相、中国からはワンイ外相、韓国からはパク・チン外相が出席をして行われました。この日中韓外相会談というものは4年ぶりの開催ということになります。久しぶりの開催ということになりますが、今回日中韓三国の間にはですね、やはり直接対話のプロセスというものを 再稼働させようという、まあ、意思が非常に強かったということが言えるかと思います。この4年間の間に、まあ、日中韓を取り巻く環境と、あるいは日中韓それぞれの関係というものは大きく変化をいたしました。まず何よりも重要なことは米中関係の変化、米中関係の、まあ競争関係というものは非常に厳しいものに今なってきている。そして4年前は戦後最悪と言われた日韓関係がほぼ完全に修復されました。また4年前は相当緊張しておりました米韓関係というものも大きく改善されたと言っていいわけでありまして、そうした日韓関係、米韓関係の変化の結果、日米韓三国の協調協力というものが深まるということになり、特に安保協力という点では従来の北朝鮮、対北朝鮮からですね、対中国というものを念頭に置いた、まあ、インド太平洋を対象とする、まあ、そういう安保協力に拡大されてきたと言っていいかと思いますし、まあ、したがって、まあ、韓国の中国に対する姿勢も大きく変わったと、厳しいものになってきたということが言えると思います。まあ、こうした変化というものは当然のことながら中国にとっては不利な環境の変化というものを意味します。まあ、しかし今回中国は日中間の外相会談に応じる、まあ、いわば譲歩をやっぱり考えざるを得ない状況になってきているということが言えるわけでありますので、まあ、それだけ現在の中国にとってはですね、日本韓国両国との良好な関係というものを必要としているということが考えられるんであろうかと思います。まあ、もちろん中国のみならずですね、日本韓国双方にとっても中国との決定的な対立は避けたいわけでありますし、中国との良好な関係はとりわけ、まあ、経済面において重要だということが言えるわけでありますが、まあ、それでもやはり中国が日本韓国両国との協力関係、良好な関係というのを必要としているということはやはり重要だと言っていいわけですし、まあ、今後中国がどこまで、まあ、日韓両国の立場に歩み寄ることができるのかというのがやはり注目されると言っていいかと思います。まあ、その点では当然のことながら北朝鮮に対する連携協力、日中間の連携というものが注目をされるわけでありますが、今回の外相会談では北朝鮮の軍事偵察衛星の発射について議論はしたということではありますが、しかし三国間の一致点というような一致したことについては公表はされませんでした。4年前は朝鮮半島の完全な非核化に向けて三国は日中間は協力緊密に連携していくんだということが、まあ、強調されておりましたので、その点では後退したんではないかと、姿勢が日中間の姿勢が後退してしまったんではないかという見方も出てきたほどであります。まあ、しかしこれまでの中国の行動記録というものを振り返ってみてもですね、まあ、中国は日韓あるいはアメリカの立場に接近する歩み寄るというような時にはやはり静かな姿勢を保つということが重要であったということが、まあ、言えるんであろうかと思います。したがって今後中国は静かに北朝鮮に圧力をかけているという その可能性は当然あるわけでありますし、まあ、とりわけ最近ロシアとの緊密な関係というものを北朝鮮が強調するようにもなっておりますので、まあ、中国が静かな外交を通じて北朝鮮に圧力をかける北朝鮮の姿勢変化を誘導するという可能性というものがやはり注目されると言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ザ・タイガースで花の首飾りをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。